そんなこと言って悪い人ですね。リーダー気取りなんて、あの人にいろいろおいしい目に合わせてもらってるんじゃないですか。今日は私をよく利用する冒険者グループの一人に声をかけられた。いつもあのチンピラリーダーにおごられるような形で私を抱く人間の一人でしかなかったが、それに不満を持っていたらしい。今日の予定が決まっていないのを伝えると、どうしても私を抱きたいと言って迫ってきた。
怖い。わかりました。わかりましたよ。内緒にしておきます。でも、その代わり、モンスター狩りの情報と、お金はしっかり払ってくださいよ。
あのパーティーはリーダーを含めてどうにも乱暴で、自分勝手な人が多くて好きになれない。できれば断りたかったが、不満が溜まっていたのか、金はあまり出せないと言いながら、どうしても相手をしろと引き下がらなかった。あまり強く拒否すると、それはそれで余計なトラブルを起こしそうだったので、仕方なく。私は狩りの情報を上乗せ代金として約束させ、抱かれることを了承した。
はーい、白猫が全部受け止めますから、口の中にドロドロにして喉に絡む熱々濃厚精液たっぷり出してくださーい。
口の中でびくりと跳ね回り、青臭い液体を吐き出すものに舌を絡めて、喉の奥を疲れてえずかされないように抑え込む。動きが小さくなったところで口をすぼめて、こびりついたものをわざと音を立てながら、口の中に収まるように、丹念に舌で舐め取ってやる。くちゅり。ぐちゅり。口の中で唾液と混ざっていく白濁の液で呼吸が苦しくなる。それでも、男の征服欲を満たしてやるため、口を開いて、唾液と精液の水たまりみたいになった、ドロドロの口を開いてみせて、それからゆっくり味わうふりをして、飲み込んでみせる。
ドロドロ、熱々。濃厚精液、ごちそうさまでした。とっても美味しくて、白猫、お股がキュンキュンしちゃいました。
そんな嬉しいこと言わないでください。あんまり頑張って倒れちゃダメですよ。頭の痛くなる口説き文句に、引きつりそうになる方を笑顔でごまかす。自分が興奮するから言っているのは間違いないだろうが、私が喜ぶと思って言っているのも、残念ながら事実だろう。自分勝手な相手ほど、愛想を良くしてやらねば、機嫌をすぐに損ねるのだ。
白猫のここ、エッチなよだれで、ダラダラになっちゃいましたよ。ねえ、早く、来てください。
前に、買われた相手から送られた、あそこが丸見えの下着ごと、惜しげもなく自分からおまんこを広げて、男を誘ってやる。広げた場所が、ぬちゃりと糸を引いて広がる。濡らそうと思えば、自然とここを湿らせられるようになったのは、一体いつからだろう。今ではこうしてすぐに湿らせられて、地面に一筋、雫を滴らせることができるようになってしまった。
やあ、白猫をかき分けて、熱いの入ってくる。お腹をゴリゴリして、奥に、やあ、そんなこと言わないで。おまごいっぱいになっちゃう。お腹の中グリグリされると、白猫のあそこがいっぱいよだれ出しちゃうよ。
私が口で綺麗にしたものが、今度は私を汚すために、上から下に入れる場所を変えて押し込まれる。虚しくなりそうな気持ちを押し殺し、いい加減出し慣れてしまった甘い叫びで、男の気持ちを高ぶらせてやる。まるで、そう、娼婦のように。
私のおまんこ、たくましいおちんぽに合わせて、形変わっちゃう。あなたのリーダーさんのより、ずっと素敵かも。
おだててやると、男は勇んで私の中に突き入れる速度を速めた。突き入れられているものの根元が膨らみ、どくりと射精が近いのを私に教えてくれた。もうすぐ終わる。これでしばらくの生活費は稼ぎ終える。 明日からはまた冒険者として振る舞える。体でお金は稼ぐことはあっても、私は娼婦じゃない。心は絶対に違うはずだ。私は冒険者。冒険者の白猫。これは私が、白猫が日だまりのような暖かな誰かと出会う前の話。私の生活の一部。娼婦と白濁にまみれていた日常という名の過去の物語。
出して奥にそのまま、いいです。白猫も行く、行っちゃう。よし、やった
タイミングを合わせれば一発でスライムも倒せるようになってきたわね成長してるじゃない私。一人で結構長いことやってきたが、私もちょっとずつ冒険者として前進しているらしい。以前は2手3手と必要だった相手でも、こうして一撃で倒せるようになってきた。少しずつでも自分の成長を感じられるというのは純粋に嬉しい。これなら随分効率よく狩りができるわね。冒険者として名前が売れる日も近いんじゃないかしら。なーんて。気分が良くなってきてちょっと調子に乗ってしまう。まあでも、狩りの最中に油断してると、ろくな目に合わないのは、よくわかっている。調子に乗るのはほどほどにして、スライム狩りに集中することにしよう。
さーてと、次のスライムはっと、
あ、いたわね。
石。まずは投げてこっちに気づかせないとね。
うん、この石ならサイズも手頃。あ、
こんにちは。珍しいですね。こんなところで会うなんて。今日はパーティーでの狩りはいいんですか、リーダーさん。
私が狙っていたスライムをあっさりと倒したのは、この間の客のパーティーのリーダー。あっちの行為のお得意さんでもあり、難癖をつけて無理やり相手をさせようともしてくる。私が出会いたくない相手の筆頭のチンピラだ。彼の後ろには見たことのないメンバーらしい男がいて、自然と媚びを売りながら警戒した態度をとってしまう。
あなたのパーティーのメンバーの相手を私が？どうだったかしら。ごめんなさい、ちょっと覚えてなくて。ほら、私ご存知の通り、皆さんに精液を恵んでもらって、それでどうにか生かさせていただいている感じの、おバカなメス猫ですから。
男の言葉に土器がこもっているのを感じ、自分から下の立場だと卑下をすることで示してみせる。この男の場合、特に些細なことで機嫌を損ねやすい。下手に出ておくのが一番だ。顔を合わせるごとに、男から告げられるいつものパーティーへの誘い文句。よく言う。私がパーティーに入ったら、今以上に玩具にするつもりのくせに。とても今みたいに、少しずつでも冒険者として、成長する機会なんて与える気なんかないくせに。
うん、ありがとうございます。いつも誘っていただけて本当に嬉しいんですけど、白猫はおバカなので、こうして一人で気ままに暮らしながら、 寂しくなったら皆さんに温めてもらえればそれで幸せなんです。
シナを作り、心まで色に狂った女のふりをする。こうして何度も繰り返しふりをしていると、自然とそういった言葉が口からするりと出るようになってしまった自分に気づかされる。
はぁ、嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。このまま続けていたら、いつかこんなふりをしているのが当たり前になって、この考え方が当然になって、まだ自分は狂っていないと思い込んでいるだけの、男のものをねだるだけの女が、当たり前の顔をしてそこにいそうで、すごく、嫌だ。演技をするたび、慣れていくごとに、そんな自分が当然になる日が来そうで、たまらなく背筋が寒くなる。
そんな、私がこんなにお世話になってるあなたのパーティーのこと、悪く言うなんてあるわけないじゃないですか。白猫は、いつでも皆さんの性欲を吐き捨てる便器ですから。私を試す？それは喜んで受けさせていただきますけど、一体何をする気なんですか？
男の言葉から察するに、どうやら先日のおバカ様は、あのまま口を滑らせてリーダーを怒らせたらしい。責任逃れに私の名前でも使ったのだろう。そのせいで私がこの質問を受ける羽目になったようだ。はあ、もうほんとすごい迷惑。
今この場でですか？でもモンスターも出るし、危ないですよ。モンスター倒してくれるなら安心ですけど、でもやっぱり外で、しかもこんな場所でわざわざしなくても。そんな。わかりました。おっしゃってることは理解できますし、それが必要だって言うならそうさせてもらいますけど、でもせめてやっぱり危険のない街でしませんか？ほら、私冒険用の装備ですし、いつものそっち用の服とかも着てませんし。いえ、喜んで新人の方のお相手させていただきます。
今回の騒動になったことに関わっていたのを理由に、これからも安心して遊べる玩具であることを自分で示せと男が言う。この場で冒険者になったばかりだろう新人に、それよりも下の立場なのだと自分で宣言して奉仕してみせろと。従わなければ本当に死ぬことはなくても、手足の一つは覚悟しなくてはいけないのかもしれない。
じゃあ新人さん、こんな冒険用のやぼったい服で申し訳ないですけど、白猫、あなたに気持ちよくなってもらえるよう頑張りますから、よろしくお願いしますね。
また自分でも望んでもいない娼婦のふり。
くそ、くそ、畜生。
本当に今日は薬日だ。
はーい、白猫はいつもおちんぽ恋しくて仕方ないダメメス猫ですから、もう入れちゃいます。でも新人さんが痛いと嫌ですし、まずは舐めてたっぷり唾液つけちゃいますね。白猫に美味しいおちんぽ見せてください。
男からの催促を受けて私がこびると、新人が嬉しそうに一物をさらけ出してくる。彼からは 私はもう先輩冒険者として見られることはないんだろうな。ふとそう思い、それが少しだけ悲しかった。
そんな慌てなくても大丈夫ですよ。もうガッチガチじゃないですか。構いませんよ。ほら、私の口に近づけてください。熱い、そんなに白猫が欲しいんですか？あなたの細いけど長くて、白猫の奥まで入ってくれそうで素敵です。こんな素敵なおちんぽが相手してくださるなんて、感激。じゃあ、そろそろ失礼して、新人さんらしいおちんぽ。美味しいです。塩気があって、独特の味があるみたいで、出そうになったら言ってください。白猫が全部受け止めますから。我慢なんかしないで。ねえ。いいんですよ。白猫はそういうものですから。気持ちよくなったら、遠慮なく出して、リーダーさん、私のおまんこ触ってどうしました？新人さんだけじゃなくて、そっちはリーダーさんが使われま、あそこに急に、何？
新人の一物を舐めていたら、不意にスカートの裾をめくられ、あそこを指で触られる感触がした。後ろに回っていたリーダーが、わびだなんだだと言いつつ、結局いつも通り自分も挿入したくなったのかと呆れた気持ちになっていたら、突然冷たくぐちゅりと濡れたものが私の中に押し入ってきた。ねっとりとした液が絡みついていて、ずるりと中に入り込んできたが、とんでもなく硬くて冷たくて、男のあれではないということだけはすぐに分かった。
何を入れて、ちょっと、それ、私のメイス、やめてよ。そんないじられると痛く、それはそんな風に使うものじゃ、やめ、痛い、そんなことしてな、わかりました。
あそこに押し込まれたのは、ずっと冒険で使っていた私のメイス。いつも握っている柄の部分に、さっき倒したスライムがべっ とりと塗りつけられて、私をえぐってくる。痛くて悔しいのに、命令されて男のものを加えるのをやめられない自分が、情けない。
気持ちいいですか？そうですか？それならもうちょっと。
私を玩具にして遊んでいる男たちが、まだこれで終わりじゃないと告げてくる。血は出ていないが、散々かき回されヒリヒリと痛むあそこからメイスが引き抜かれ、今度はさっきまで口にしていた男のものが入れられる。その後、彼らが満足するまで私は玩具にされ続け、気がついた時には全身に力が入らず、空にはうっすらオレンジ色が混ざり始めていた。散々もてあそばれたせいで、もうろくに動けない私のあそこに、回復のポーションがねじ込まれる。感覚もわからなくなっていた場所から、ビリッという刺激が走り、自分の膣が、どこか傷ついてしまっていたらしいことがわかった。トクン、トクン、と流れるポーションが傷を癒すと同時に、 中に溜まっていた精液を少しずつ外に押し出してくれる。男たちは用事が済んだとばかりに代金を私に放り投げると、そのまま去っていく。死骸や精液でもうドロドロに汚れてしまった私のメイスを記念品と言って持ち帰りながら、止めたいのにもうろくに声も出なくて、私は一人草原に残された。それからどれだけ横になっていたんだろう。ポーションの効き目もあってか、ようやく体が動かせるようになった頃にはすっかりあたりは暗くなっていた。月明かりの下であたりを見渡すと、あそこから流れた精液に沈んでいた料金らしいわずかなお金と、精液やら体液でぐっしょりと汚れた私の冒険道具、それだけが残されていた。
くしょ、ちくしょ、何が便器だ。それに性欲をぶちまけてるお前らは何様だよ。私のメイズだって何が安物だ。ずっとそれでやってきたんだ、私は。それを
ろくに抵抗もできず、力関係に怯え、大事にしていたもの一つも守れず、ただただもてあそばれた自分。そうするしか身を守る方法はなかったと分かっていても、そうしなければもっとひどい目に遭っていたと理解していても、どうしようもなく情けなくて、悔しくて、泣くまいと地面を殴った拳だけがただただ痛かった。メイスのお金を稼ぐため、大衆銭湯に足を運ぶ。ここは、町の市民のために開かれている、大型の浴場や水蒸気サウナ、個室の休憩室がある市民の憩いの場というやつだ。日によって男性の日、女性の日で分かれるが、今日は混浴の日だ。
はい、ええ。今日が混浴の日だってことは分かってます。中に持っていけるのはお金とタオルだけ。そこも分かってます。全部分かってるので、リボンいただけますか？
受付の人からの無遠慮な視線を笑顔で切り抜ける。利用目的を告げて料金を支払うと、赤と青の二重に染められた専用のリボンを渡され、それを紙に結ぶ。できればお金は使いたくないのだけれど、混浴の日は比較的お金に余裕のある人たちが集まりやすいし、このリボンをつけてないと罰金刑を課せられてしまうから仕方がない。
はぁ、本当は嫌なんだけどな。顔見知りとか、そういう人に会っちゃうと気まずいし。これつけてると言い訳できないし。ここでするのはもう完全に、冒険、じゃないわよね。
装備を整えないと冒険者として動けない。だから急いで装備を買い直す必要がある。そのために、ここで、冒険とは関係のない人を相手にしてお金をもらう。 緊急事態なのだと分かっていても、どうしても気後れする気持ちが拭えない。いくらお金が稼げるとしても、ここは本当に最後の手段にしたかった。
ぐずぐず言ってても仕方ないわよね。やるならできるだけお金持ってそうな人としないと。少しでも回数減らして、その分買い直しと、この際足りなかったものも買ったりして、そういう風に時間を使った方がいいわよね。うん。
ためらっていると、そのまま回り右をしてしまいそうになるので、無理やり足を進ませて銭湯に入る。中に入れば、ゆっくりと湯船に浸かる人たち。勢いよく果実水やマッサージの売り込みをしている声。楽しそうに仲間内で談笑する人たち。そして私と同じように、髪にリボンを結んだ、タオルからこぼれそうな胸や太ももを見せつけて、男にしなだれかかる女たちの姿が見えた。
あっちは商売繁盛ってわけね。リボン女が多いから多分グループでやってるのよね。絡まれると面倒だし、あの辺りには行かないようにしとかないと。さてと、お金払いが良さそうなのは誰かしらと。
私？何かご用でしょう。
急な呼び止めに驚いて振り返ると、そこにいたのは、私がいつも回復のポーションとかを買うのに使っている店の店主さんだった。ニコニコ笑いかけてきてくれるが、タオル越しに私の体を足から胸までしっかり見てるのは視線の動きでわかる。確か、私と同じぐらいの年の娘さんがいるって聞いた覚えがあったけど。
店主さん、ええ、まあ、気晴らしというか、その、いつも冒険ばかりじゃ疲れちゃうので、ちょっと憩いに。混浴とはいえ、あんまりまじまじ見られると、恥ずかしいですよ。私はこれで失礼しますね。何か？
店主さんのにこやかな笑顔が、私の髪に視線を落とした瞬間、ピタリと止まる。笑顔は変わらないが、私の体を見る視線に、ねっとりとねばつくような、絡みつく色が加わったのがはっきりとわかった。確実にバレた。
これには事情がありまして、別に私はいつもこれをつけてるわけじゃなくてですね。それは、その、はい、リボンの意味は、わかってます。
ここにリボンをつけてきた。娼婦として、客を取りに来たことの自覚があるのを白状させられると、天使さんがゆっくりと私に近づいてくる。私のリボンを結んだ髪の周りをゆっくりと撫でるようにしながら、品定めするように、もはや隠す気のない、じろじろとした視線が、タオル越しの胸に、お腹に、お尻へと突き刺さる。さらに一歩天使さんの体が近づく。彼の腰に巻いているタオルと、私の巻いているタオル越しに、熱く固くなっている何かがお腹に押し付けられた。
はい、ええ、私を気にかけてくださってありがとうございます。多分、その、お願いさせていただきたいことがあるので、ご一緒に個室の方に行かせていただきます。
ぐりぐりと、お腹に押し付けられるものにやんわりと手を添え、奥の個室に来るように言われた言葉に笑顔を返す。いつも通りの 仕事用の笑顔で。
これだから、ここでするの嫌だったんだけどな。ちくしょう。
浴場の奥にある個室は、一つの大きな部屋を木の仕切りをいくつも取り付けて、周りから中が見えないようにすることでできている。個室の扉は、受付の人間にお金を渡すことで、専用の鍵を借りて利用する。中には真ん中が大きくくぼんだ椅子と、人肌のお湯が湧いてくる魔道具。そして、体を洗う道具が一揃い、といった具合だ。個室とは言うものの、完全に仕切られているわけではないので、他の個室からの音、ここがどういう利用をされる場所なのかは、嫌でも耳に入ってくる。
心配していただけてありがとうございます。でも私、好きで冒険者してるところありますし、やめられないんですよ。
私がここに来た理由。メイスを奪われる前に、半ば無理やり犯されたことは除いたけれど、それを伝えたところ、天使は同情したとばかりに大きくうなずく。何度もしきりに、どうにかしてやりたい、かわいそうにと言いながら、じろじろと頭のリボンやタオル越しの胸や腰に明らかな視線を送ってくる。ええ、そうでしょうとも。何を望んでいるかわかってますよ。たとえ言葉がなかったとしても、これだけ露骨に視線を送られたら、そりゃあね。
ただで助けてほしいなんていうのは、都合が良すぎるっていうのはわかってます。でも私、お伝えした通り、お金がないんです。
このリボンをつけた時から、覚悟もしてますから。
私の体で、精一杯ご奉仕します。それで、お金を都合していただけないでしょうか。
え、いいんですか？優しい天使さんのご好意に甘えさせていただくようで申し訳ないですけど、私、いっぱいいっぱいご奉仕して気持ちよくなるようにさせていただきますね。
私が体を代金にしてお金が欲しいと言った瞬間、天使の顔がにやりとだらけ、股間のタオルがびくりと跳ねた。私からお願いした仕方ないという免罪符が、娘と同い年ぐらいの女の子を抱く大義名分が欲しかったのでしょ？
ええ、わかってます。わかってますとも。
そういう需要が私にあることはよーくわかってますよ。
じゃあ、まずは体をきれいにさせていただきますね。私、あんまり豊かな体つきじゃないですけど、その分念入りにご奉仕させていただきますから。それじゃあ失礼して、洗ってる間は私の裸を感じていただければと思います。
ゴシゴシ。あわあわ。
ここの石鹸はすぐに泡が出てくれるからいいですよね。私の部屋のはもっといっぱいこすらないとダメだから、ちょっと羨ましいです。あ、タオルは私が体に巻いてた分しかないので、このまま手で洗わせていただきますね。まずはお背中から。天使さんの背中、すごく広いから、洗いがいがあります。手で触っていると、ぷにぷにしてて柔らかい背中の感触が、とても楽しいです。脇も、失礼しますね。
ここも綺麗にゴシゴシしますから。ああ、やっぱりここは毛がたっぷりなんですね。こんなに男の人の濃い匂いをさせるなんて。娘さんにも体を洗わせているんですか？
ああ、やっぱり一緒には入らないですか？まあ、年頃の娘さんじゃそうなりますよね。じゃあその分、娘のように見ていてくれていた私が、娘さんの代わりに一緒に入れなくなった寂しさも解消できるようにゴシゴシさせていただきます。そうなると、店主さんの体大きくて手だけじゃ洗いきれないですから、体も使わなきゃですね。泡はもういっぱいついてますから、こうして体でこすって、しょ、よいしょ、どうですか？背中で私の裸感じてくださってますか？小さいけど、胸とか天使さんの背中で潰れて、乳首が背中でコリコリって擦れちゃってるの。わかります？気持ちいいならよかったです。いや、洗うなんて言って、指で私のおまんこの毛を触らないでくださいよ。もう、洗いづらい。もうそこまでされるなら、毛だけじゃなくて、そのまま中も指で洗っていただけます？そしたら私は、店主さんの肩とか腕を洗いますから。指入ってきた。私のあそこはおまんこの中、指でかき回して、そんな、2本も指でかき回されたら腕払えないですよ。意地悪ですね、店主さん。娘さんにも、こんなエッチなことしてるんじゃないです？指激しく、もう仕分けありません。私、店主さんが優しいから、ちょっと調子乗っちゃったみたいで、お詫びに今度は前を洗わせていただきます。いいですか？はい、ダメな私ですけど、娘さんの代わりとしてお父様のしつけいっぱいしてください。でもその前に、お背中をお湯で流しますね。前の腰のタオル失礼します。うわぁ、お父様のおちんちんすごくたくましくなってます。さっきからタオルが押し上げられてるのは分かってましたけど、こんなに娘代わりの私で喜んでいただけてるんですね。大きい。とってもエッチで、お父様の愛情がいっぱい詰まってるの感じます。はぁ、素敵。こうして触ると、ほら、手の中でドクンドクン
って言ってます。お父様が娘さんに向けてる愛情が香るみたいな、いけない匂いがいっぱいで、興奮しちゃいそうです。お父様に愛情を返すつもりで、丁寧に、ですね。はーい、わかってます。私、ダメな娘さんの代わりですけど、いただいてる愛情の分はたっぷりお返ししたいですから。このままだとお父様の愛情垂れちゃいそうです。両手でしっかり押さえて、あー、口の中でとろーってお父様が広がります。こんなに愛してもらえてるなんて、娘さんは幸せ者ですね。お父様すごい。最初からガッチガチでしたけど、少し舐めたら口がいっぱいになっちゃうくらい立派になって、しいから、その分おちんちんも大きくて、これじゃあ私の口にもう入りませんよ。これで終わりなんて言いませんから安心してください。もうちょっと私の口をしつけていただきたかったんですけど、難しいので、ここ私のおまんこをお父様のたくましいおちんちんでしつけてくださいますか。私が上になりますから、お父様寝ていてくださればいいですから。はい、お父様はそのまま横になっててください。私が後はしますから。本当に大きい。お父様、わかります？大きすぎて、ほら、おまんこがおちんちんの上をこするだけで、トロトロになっちゃいます。ゆっくり、ゆっくり入れていきますからね。お父様が、大きくて私のおまんこ広がりすぎ、奥まで入れますからね。お父様が愛情いっぱいトラトラさせてくれましたから、どうにか、ほら入りましたよ。お腹見てください。お父様のおちんちん娘の中に入れて嬉しいみたいに、お腹ぽっこりさせてますよ。私はお父様の愛情を感じられて嬉しいですけど、本当の娘さんにこんなことしたら壊れちゃいますからね。
大きくって、おまんこ、ひっくり返っちゃいそう。お父様、気持ちいいですか？私の娘マンコはお父様が欲しくて、はしたなくよだれをだらだら出してます。お父様にいっぱい気持ちよくなって欲しくて、いっぱいしつけて欲しくて、お父様精液を愛情と一緒にたっぷり注いで欲しいです。私の娘マンコはお父様が欲しくて、はしたなくよだれをダラダラ出してます。お父様にいっぱい気持ちよくなって欲しくて、いっぱいしつけて欲しくて、お父様精液を愛情と一緒にたっぷり注いで欲しいんです。娘マンコ、よかったですか？まだお父様は出し足りないんですか？お父様の愛情は底なしですね。大丈夫ですよ。お父様が満足するまでしつけのお相手させていただきますから。次はどうされます？今度はお父様がもっと私の娘マンコをしつけされますか？やだ、お父様ったらエッチ。わかりました。どうぞ気が済むまで私を娘マンコとして使ってください。
結局この後お父様プレイをさせられたまま、3回戦まで天使は楽しんでいった。まあチンピラ冒険者連中と違って料金増しでお金は払ってもらえたから別にいいんだけどね。おかげで早くメイスを買い直せるけど、次からポーション買うとき、こういう目で見られるわよね。はぁ、行きづらい場所、また一つ増えちゃったな。ただいま、と。まあ、誰もいないんだけどね。はぁ、それにしても、
今週は疲れたわ。
変なトラブルに巻き込まれるし、馴染みの店だった商人さんは相手することになっちゃうし。あのクソチンピラリーダー、いつか絶対痛い目に遭わせてやる。ちっくしょう。メイスは変えたから、明日からまた狩りは再開するとして、もうあの狩り場は使わない方がいいわよね。前の狩り場を使いながら、また情報収集からやり直しかな。はぁ、あ。愚痴を言いながら、冒険道具の点検でもしようかと思ったけれど、体の芯からずっしりとした疲れが湧いてきて、体が重くて仕方ない。あっちの仕事を増やして、心配だった装備の買い直しができたから、力が抜けてしまったのだろうか。なんだか、ひたすら眠い。
着替えて体ぐらい拭きたいけど。ダメ。すごい眠い。上着だけでも脱がなきゃ。
どうにか服だけ脱いだが、これ以上は眠気に勝てなくて、そのままベッドに倒れ込んでしまう。この一週間、忙しすぎてろくに掃除もできていなかったから、ベッドが少しだけ埃っぽくて、口の中が苦くなる。
明日は、冒険の前に、掃除しなきゃ、ね。もう、やることばっかり増えていくんだから。ちっくしょう。もう眠う。まあ、いいんだけどさ。別に冒険者続けられるなら。でも私いつまでこんな生活続けるのかな。こんな冒険者なんて私が言ってるだけみたいな。同じ冒険者からは玩具にされて、そうじゃない人からもどんどんエッチな目で見られていって、私冒険者なんて言えるのかな。
眠気の中朦朧としていると、今の自分への疑問が湧いてきてしまう。違う、大丈夫。頑張れる限り私は冒険者だ。そう何度も言い聞かせるけれど、それを否定する冷めた目の自分がどこかでこっちを見ているような気がして。だけど、決まってこういう時最後に浮かぶのは、幼馴染の最後だ。私が原因で死んでしまったあの子との思い出が、冷めた目の私をかき消していく。
ええ、そうよね。わかってる。わかってるわ。大丈夫。まだ私は頑張れる。まだ私は冒険者にしがみつける。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだ成長できるから。だから安心して。絶対、絶対無駄になんかしないから。あんたが死んだのは無駄だったなんて、絶対、させないから。
薄れていく意識の中、 最後まで幼馴染の顔が浮かんでは消えていき、それもまたゆっくりと薄れていく。疲れて何も考えられなくなった夢の中で、ほんの一瞬、顔もわからない誰かが自分の手を握ってくれた夢を見た気がした。それは夢に過ぎなかったけれど、なぜか少しだけ心を温かくしてくれた。そんな気がしたのだ。これは私が、白猫が日だまりのような暖かな誰かと出会う前の話。私の生活の一部。娼婦と白濁にまみれていた日常という名の、過去の物語。